それではここからは毎週火曜日にお送りしております片倉芳美さんの台湾エクスプレスのコーナーです。台湾在住の片倉芳美さんと番組の中でつないで、お話をお聞きしています。また今週も台湾に関するね、いろいろな話題片倉さんにご紹介していただきましょう。それでは台湾在住の片倉芳美さんです。片倉さんどうもこんばんは。
はい、どうもこんばんは。
今週もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
さて今週も片倉芳美さんを迎えしての台湾エクスプレスになりますが、片倉さん今週はどのような話題でしょうか。
はい、今皆さんウミガメなんですけど、はい、実は台湾にもウミガメと出会える場所があるんですよね、今日はちょっとその話をしたいと思います。
はい、
はい、台湾もね、まあ、南国にあるためかですね、結構台湾近海にはウミガメいるんですよね、ただしウミガメって数そのものがすごく限られていて、なかなかそんな普通には見られないと思うんですよ。
はい、
日本でもね、こう高知県とかね、沖縄なんかではこうよく、ウミガメ見られるとかありますけれども、実は台湾の見られる場所っていうのはちょっと一味違うんですよね。
はい。
はい。それは何が違うかっていうとですね、実は台湾のある島でですね、陸の上からでもウミガメが見られるところがあるんですよ。
陸の上から？
はい。どういうことかっていうと、ウミガメが例えば産卵をするときっていうのは、こう当然陸に上がってきますよね。
はい。
で、ただその時に、例えば人が集まったり、ね、人が注目したり、写真を撮ったりすると、カメって緊張しちゃって、生態保護上良くないって言われてるんですよね。ですから多くのところは、日本でも、産卵中のウミガメが来る浜辺は、こう、立ち入り禁止になったりするんですよ。
はい。
で、台湾でももちろんこの産卵の時っていうのはね、そういうふうに、保護するんですけど、実は台湾のこの南部にある小琉球って島があるんです。
はい。
で、小琉球ってのは小さい琉球、沖縄の琉球ですよね。小琉球っていう島の名前なんですけど、
はい、
この小琉球の島の周りにはこのウミガメが集まってるんですよ。で、このね、陸の上から例えばこう普通海に潜ったりすればウミガメってこうたくさんいるところに行けばね、潜ればもちろん出会えるんですけど、
はい、
この小琉球の場合は浜辺じゃなくてこう沿岸にいるんですよね、だから少し高いところ、小高い丘の上とか海沿いにあるこう堤防とかに行くとですね、ウミガメが泳いでる姿が見られるんですよ。
なるほど、
だから潜んなくてもウミガメの姿は確認できるんですよね。
はい。
で、私もちょっと先週行ってきたんですけども、まあ、これいくつか条件があるんですよ。まずは、波が高いと、波で見えにくくなりますよね。
はい。
で、波がこう静かな時の方が、探しやすいんですね。
はい。
で、あと、ウミガメもしっかりこう、水の底の中に、こう、海中に入っちゃったらこれ見られないんで、息継ぎで上に上がってくる瞬間を待つんですよ。
はい。
で、あと当然ながら海が綺麗でなければ透明度が高くなかったらこれ分からないですよね、で、この小琉球って島はサンゴ礁でできてるんですよ。
はい。
台湾の周りにはいくつか島があるんですけど、この台湾の島の中で唯一サンゴ礁でできた島、つまり海の底がサンゴ礁ですから、
はい、
当然ながらこれ透明度が高いんですよ。で、太陽の光が強いので、朝方とか夕方よりも日中の方が見られるんですよね。
はい。
海に差し込むこう光が強ければ、その分透明な分、見やすいですよね。
はい。
で、例えばこう海沿いに立って、大体たくさんいるって言われているところはいくつかあるんで、そこをまあ狙っていくんですよね。そうすると、こう、海のこう表面をこう見てると、こう息継ぎをするときにこう亀がこう顔を出すんですよね。
はい。
その瞬間をこう見つけて写真を撮るんですよ。
はあ。
でね、私もこうちょっと写真撮ってきましたけど、やっぱ海が綺麗だっていうのは重要なんですよね、これね。例えば海が綺麗でも、例えばこう岩場とかサンゴじゃなかったらこれ見られませんから。
はい。
うん、で、波が高いとまた、 この波でね、こう姿見えないですから、こう静かな海の方が見やすいんですよね。
はい、
うん。で、今この小琉球、じゃあどのぐらいこういるのかっていう話なんですけど、実はこうよく見られると言いましたけど、ウミガメってすごく数が限られていて、今絶滅危惧種になってるんですよね。
はい。
もう結構環境破壊とかね、そういうものでかなり数が減ってしまっていて、なかなかこう、そのウミガメそのものが珍しいんですよ。ところが、これまあ、小琉球はですね、実はかつて一回もうやっぱり絶滅というふうに言われた時期があったんですよね。で、これをどうにかしようということで、人々が、こう生態保護にすごく熱心になったんですよ。
はい。
で、ゴミとかも捨てないようにとか、いろんなことを徹底的に、まあ、努力したわけですよね。それで、数がだんだん増えてきたんですよ。で、そこで、今度、絡んでくるのが、コロナなんですよ。
はい。
はい。この小琉球って、まあ、先ほど言ったように、こうね、珊瑚礁でできた島ですから、当然ながら海が綺麗なわけですよ。
はい。
で、南国だから、マリンスポーツとか盛んなんですよね。で、こういうふうに、まあ、マリンスポーツが盛んになって観光開発がされたりすると、今度海が汚染されて、まあ、ウミガメも敏感なので、この人がたくさんいるところには来ませんよね。で、数がすごく減って、なかなかこう、危機的な状況にあったんですよ。
はい。
ところが、このコロナショックで、観光客来なくなっちゃいましたよね。
はい。
そして、人が来なくなったことが、ウミガメにとっては良かったんですよね。
環境的に。
で、数が増えて、まあ、いわゆる近海に泳いでいたウミガメたちが、この小琉球という島に寄ってくるようになったんですよ。
はい。
で、この青ウミガメっていう種類のカメは、草食なんですよね。で、結構大きいカメなんですけど、苔とか藻を食べるので、港とかの岸壁にこう、堤防とかありますよね。
はい。
そういうところについては藻とか苔を食べるんですよ。だからこの陸に近い場所っていうのは彼らにとってはすごく餌の多いところでもあって、この陸地に近づいてくる。
はい。
だから我々もこう見ることできるんですよね。で、このコロナショックの関係で、なんと今年の7月21日に発表になった調査では、この島の周りに800匹いるんですって。
青ウミガメが。
青ウミガメが800匹確認されたんですね。で、この調査もすごい面白いんですけど、これどうやって調査するか分かります？
いや、どうやってやったのかなと思って今聞いてましたけど。
ですよね。これね、面白いんですよ。空中写真でやるんですよね。
空中写真で？
海が綺麗なので。
あ、見えちゃうんですか？
ドローンとかで、
はい、
海の上を飛ばし、上に、海の上に、ドローンを飛ばして写真を撮ってくるんですよ。
写真を撮って。
そうすると海が透明なので、ウミガメの存在見えるんですよ、だからね。
すごい綺麗なんですね、そしたら。
そのぐらい綺麗だってことなんですよ。
すごいですね。
うん。で、800匹っていうのはどのぐらいすごいかっていうと、これ世界の中でも、
はい、
このウミガメがこの密度で見られるところって多分世界でないって言われてるんですよね。
は
で、で、私もね、今回行った時に、まあ、私3日間滞在したんですけど、合計でね、やっぱ20匹ぐらい見られましたね。で、結構ね、浜辺に立って見てるっていうこともあるんですけど、
はい、
結構ね、見られるんですよ。この、意外なぐらいね、そんな簡単に見られないでしょって皆さん思うと思うんですけど、実はこれまあ、水が綺麗だったこともあって、このウミガメがこう上がってきて息継ぎをしてる瞬間、海のこう水面をね、よーく見てると、時々ぷかっと上がってくるんですね。
はい。
で、そこを狙って、写真を撮ったりするんですけど、なかなかね、可愛いし、本当に優雅なんでね、すごく印象的な眺めだなと思いましたね。
へ
ー。で、今、この小琉球って島もね、
はい、
もともと漁民が多い島なんですよ。珊瑚礁でできた島っていうことは、農業には適してないですよね、きっと。 ね。ですから、こう農業を振るわないので、島民のほとんどが、その、漁業従事者だったんですけど、
はい、
やっぱりこう、最近はね、観光業ですごく潤ってる島なんですね。
へー。
で、まあ、実際にマリンスポーツにやってくるとか、
はい、
まあ、旅行者も結構多いんですよ。
はい。
で、そこでこの、今、まあ、泳ぐのが好きな人はね、そのもちろんたくさん来ていただければいいんですけど、中にはこう泳ぐことに興味がない人とか、あと泳げない人もいますよね。はい、
そうですね。
で、こうした人をどう呼ぶかって時に、このウミガメくんたちが非常に重要な存在なんですね。
は
い、だからこうウミガメを、そのウミガメに出会える島っていう売り方で、今一生懸命観光開発を進めてるんですね。
はあ、なるほど。
ですから、こうちょっとこう、お土産なんかもね、こうウミガメのこうぬいぐるみを売っていたり、このウミガメが一つのこうシンボルになってるんですよ。
は
あ、で、私もね、ちょっと面白いなと思ったのは、まあ、島だしね、そんなにこう、美味しいものとかがたくさんあるわけじゃないんですよ。
はい。
で、観光資源っていうのも、まあ、海はね、すごく綺麗ですけど、そんなにこう、観光客をぐっと引きつけるものがない島だったので、この、ウミガメを、テーマにして、こう、ぬいぐるみだとか、こう、そういうものを売ってるんですね。
はい。
で、ちょっと面白かったのは、鈴木さん、ベビーカステラってわかります？
あ、ちっちゃいやつですよね。
ちっちゃい、なんかカステラっていうふうには言うんですけど、なんかちょっとお菓子ありますよね。
まるっとした、ちょっとコロコロした感じ。
そうですね。はい。あれをね、こう、ウミガメの形にして、手のひらサイズで売ってるんですよ。で、こう、だからウミガメの子供をパクパク食べてる感じになって、ちょっと複雑な気持ちになったりするんですけど、こういうのね、売ってるアイデア商品があったりして、本当にね、こうウミガメで、なんかこの島は、なんか今すごく町おこしをしてるんだなっていうのが分かったりね、
はい、
したんですけど、
なんかファミリー向けにもいいかもしれないですよね、こういうね。
そうです ね。だからね、泳ぐのがね、本当好きな人たちは、泳げばいいんですけど、泳げないとちょっとやっぱりね、こうウミガメって普通に考えたら会えないと思ってしまうので、陸の上からでもウミガメ見られますよって言って、やっぱり反応すごくいいですよね。
ですよね。
で、この島は、まあ、台湾南部にあるんですけど、
はい、
台湾南部の高雄って町がありますよね。
はい。
高雄の町からはタクシーでだいたい40分ぐらいで、1時間足らずでこの港まで行けるんですよ。で、そこから船でまた30分、40分ぐらいなんで、まあ十分日帰りできるんですよね。
あ、なるほど、なるほど。
だから高雄って町に宿を取って、日帰りもできますし、もちろん昇竜宮って島の上にも民宿とかがあるので、そういうとこに泊まってね、ゆっくり朝からこう見ていくとすごく面白いですよね。
いや、なんかそのね、片岡さんもお話ありましたように、このね、その生態系も大事にして、なおかつ観光もね、皆さんに来ていただきたいっていう、まあ、そこら辺の取り組みがね、やっぱりしっかりしている台湾ならではの話題かなと思いましたけどね。
そうですね。だから本当に台湾もね、やっぱりこうすごい難しいところもあってね、
はい、
やっぱこう今から30年40年前っていうのはそういった意識がすごく低くて、このウミガメも相当数を減らしていたんですよ。で、環境開発とかもすごくね、こう環境破壊、環境のね、この問題っていうのはすごい多かったんですね。
はい。
で、それを今どうやって自分たちのこのふるさとの土地を守っていくかということに気づいて、努力しているのが今、そして結果が出始めたのが今なんですよね。
そうですね。
だからこう台湾のこの現在進行形の姿をね、こう見るという意味でも、このウミガメくん、ね、このウミガメと見に行くといいんじゃないでしょうかね。
そうですね。はい。今週は昇竜宮の青ウミガメのお話、片倉さんにご紹介していただきました。台湾エクスプレス、台湾在住の片倉よしみさんつないでお届けしました。片倉さん、どうもありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました。